2022年2月28日月曜日、時刻は午前8時17分を過ぎたところです。大阪はよく晴れてますね。今日も本当週末土曜日日曜日、まあ昨日は朝のうちそれも曇ってましたけれども、徐々に晴れてきてまずまずのお天気になりました。まあ、土曜日はねさすがにこれはちょっともったいないと思って、でも風はやっぱ冷たかったんですよね結構。まあそれでも自転車でちょっとやっぱりうめえと思って大阪城のお参りに行こうと思って行って、で失敗したと思って、まあ、昨日大阪マラソンですよね、土曜日前日でその準備をしてて、まあ、遠回りしないといけないとか、あの通行がスムーズにできなかったんですよね。で人も多いし、まあこれはちょっと梅どころではないな、梅林も行けないなと思って、もう通り過ぎてしまって、まあ、自転車でちょっとねお天気がいいのでぐるっと回って、まあ、それで終わりにしましたけれども、で昨日はね結局一歩も出なかったんですよね。で新聞取りにちょっと外出た時に風がね随分生暖かかったですよね。で今日はまだやっぱり朝のうちですからちょっと冷たくって、今日は12度ぐらいですかね。あのいい本当にそんなにぐるぐる巻きにマフラーしなくってもいいし、まあ、それでも風はちょっとひんやりしてて、あのいい感じですね。これぐらいが一番季節としてはいいんじゃないかなと思います。個人的にはね、あのこのぐらいが一番好きですね。まあ、あの好きといえば土曜日はね、皆さん、まあ、新聞ゆっくり見たりとかされてると思うんですけど、日経の土曜日はですね、あの書評の欄が出るんですね。でまあ、何度かお話ししてますけれども、日経はまあまあ時代を読むためにこう、ね、仕事柄もずっとこう読んでるので、まあまあ、あのちょっと引いていつもこうニュースは見てるんですけれども、日経が優秀なのはやっぱ文化面じゃないかなと思うんですよね。で、まあ、あの書評は結構楽しみにしていつも新聞を開くんですけれども、でいつからだったか、その書評の前のページに、まあ、C か教養というページがあって、でその一角に連載がありましてね、ご存知の方もいらっしゃると思うんですけど、これまあ最後のやつだから切り抜いたんですけど、この父ありて掛橋久美子さん、ノンフィクション作家の方ですね。女性の、まあ、作家を中心にそのお父さんの影響なんかをこうずっと綴ってはって、茨城のり子さんもあったし、あの何人か続いててへーと思って、あの読んで思ってたんですけど、楽しみに読んでたっていうか、あの感心しながら読んでたっていうか、まあ、場合によっては驚きながら読んだというか。でこの今回これ続いてて、でこの間土曜日で終わったんですけれども、連載、8まで続いてますね。石牟礼美智子さんですね、水俣のあの問題にずっと関わった作家の方ですね。いやーこれね、まあ、あのこの方のは全然読んだことないんですよ。で、まあ、年齢的にもあのこの方のもちろん名前はよく存じ上げてるし、で活動のことも知ってるし、ただまあ本は全く読んでないし、そんなにあんまり興味は持たなかったというか、まああのどういう方かわからないけれども、そういう活動されてて、あの敬意は払ってるという方ですけれども。でまあ、茨城のり子さんとかこの父ありてというこの掛橋さんのこれがすごく良かったもんですから、あ石牟礼さんだと思ってこう読んでて、いや私はね、まあ、もちろん石牟礼さん、この美智子さんが、まあ、こういう風なあの魂を授かったというのはやっぱお父さんの、もちろんこの父 ありてですから、お父さんがね、あの主人公っていうかでもあるわけですけど、いや私自身もすごくこのお父さんに興味を持ちましたね。でこのご本人も娘として自分の、まあ、あの年を重ねていくにつれ、その自分自身の内にあるものに気づく中で、でもちろん、まあ、作家としても仕事を し始めて、自分のこう原点が本当にどこにあるかって言った時に、やっぱり父親だということをすごく思われたわけですよね。で、まあ、最後のこの間の土曜日のところにも書いてあるんですけれども、もう本当に随分お父さんの足跡をたどろうと思って、まあ、田舎の方に何度も足しげく通ったんだけれども、あんまり分からなかったっていうんですね。まあ本当にそういった意味では、でものすごく多分頭のいいって言ったらおかしいな、何やろう、本当に清い人と言いますかね、本当に天が授けたような人というか、なんかそんな感じのするお父さんでしたね。ずっと呼んでたら、で本当にこうこのようにもう何も残さずに、まあ、残せないっていうか、天から来てるから天に帰って、なんかもう本当にこの地上には足跡を残さないような人というかな、なんかそんな感じかなとも思ったんですけれども、まあそういう人は少なからずいてるんでしょうね、おそらくね。まあ自分の身近なところでも、まあ、そういう方はおられて、まあいつかも話したように柳田国男がやっぱりその姿勢の人の中に、まあね、文章になってなかったり物語としてこう記録されてないからわからないけれども、まあ書籍にでもなってればわかるけれども、でも本当にこう姿勢の中にこう哲学者というかがたくさんいると、まあ、それも含めて人類の知であるっていうふうなことを、まあ、どこかに書かれてましたけれども、まあ、この石牟礼さんのお父さんも本当にそのお一人で、でも幸いにして娘がまあ物書きだったから、こうやって世にね知ることができたというか、私も知ることができて、ああなんかこういう人がいてたんだな、ものすごく惹かれましたね。本当このお父さんにすごく惹かれました。いや本当にいたかったら会いに行きたいなと思うぐらい。でもまあそういうふうな魂に触れて、美智子さんがやっぱりね、やっぱり本当にこう親の力っていうのは良くも悪くもまあ大きいというか、まあそれは思いましたね。でまあ改めて、まあ、今言ったように、まあ、姿勢の中に本当に哲学する人がたくさんいたはって、まあ、誰もそのことに注目しなせずに、また記録もしなければそのまま終わってしまうわけですよね。まあ、それも別にそれでいいんですけれども、人の常ですから、世の常というか、でも何かやっぱりそういう人がいたということは、どこか残しておきたいなという気持ちにはやっぱりなりますね。だから、まあ、書くことができる人は、まあ、書く、あるいは当人が何かやっぱりこう書き残しておくということになればもっといいんですけれども、なかなかそうならない場合の方が多いから、何かそれを知った人がまあ書き残すというふうに、でそれがああやっぱりこう何かね、その世に知れた人だけが世の中、まあ、そういうコマーシャルがありますけれども、本当に著名になった人が世の中を動かしているわけではなくって、まあ、本当はもうそういう姿勢の、ね、まあ、人というか我々ですよね。我々がまあ世の中を動かしているというふうなことでもあるんですけれども、本当にそういう、こう姿勢の中に本当にこう何かを宿して、で身近なところでね、まあ、人のためになって、で自分の子供に魂を、まあ、 引き継いでというか、で娘にあたるこの美智子さんがそれをね知らず知らずというか受け継いで、本当にいろんな大きな仕事をされたなと思って、本当にこうこの8話続いたこれは本当に良かったですね。で架橋さんがすごく丁寧にやっぱりこう紐解いてはって、心情とかをねちゃんと言語化してもらってて、読む方にすごくこう情景がね、で心情とかその美智子さんの心情とか、まあ、茨木のり子さんの時もそうですし、詩人のあの人の名前ちょっとど忘れしましたけど、のもすごく良かったですね。まあ本当にこう著名な人だけがこの世を作ってるんではないなと。でまあこうやって文書にしてもらって、なんかこのお父さんも本当に誰かが知らない人がね、なんかこうどこかで思ってくれてるっていうのが一番の供養かなとも思いますから、まあいずれにしろこの父ありて、この日経の土曜日の詩歌教養、これ多分また続く、今回石村さんで終わりましたけれども、次どなたか分かりませんが続いていくと思いますので、ちょっとこうね気に留めた方は、まあ、図書館なんかでもまたありますから読んでみられたらどうかなと思いますね。まあ、そんなこんなお話をしてたら時刻が8時29分になるところです。週の初めいいお天気ですね。まあ、気持ちよく始めたいと思います。以上です。